本日9月27日月曜日、時刻は23時35分を少し回ってしまいました。タイムマシン部生放送開始でございます。すいません、少し放送時間が遅れてしまいました。ちょっと今日いろいろ準備がございましてね、ジェンガを並べたり、モノポリーのお札をきれいに切ったり、ウノのあのドロフォーの割合をちゃんと決めたりとか、いろんなパーティーの準備が遅れます。すいません、普通に放送の準備がちょっと遅れちゃいましてね、ごめんなさいね。放送時間の方が少し遅れてしまいましたが、生放送開始でございます。最近ちょっと一個気になったニュースから、卑弥呼ご存知でしょうか。まあ僕はあのね、中学校小学校歴史の勉強が大嫌いでね歴史の勉強ほどつまらねえもんはねえなと思いながら勉強していたんですけど、唯一好きだったのが卑弥呼ですね。なんでかっていうと、なんだかよくわからないから先生すら卑弥呼っていうのはいたんだがいなかったんだがよくわからないぐらいなんだよ、だけど教科書に載ってるんだよっていう不思議なお姉さん卑弥呼ね、あのみんなの人気者卑弥呼、女の方が治めていた邪馬台国という国があるんですけど、そこの遺跡があるんだ。これも不思議なもんで、そこら辺にあったんじゃねえのって言われてる遺跡ね。これが奈良県と、あと九州の方と、あとオランダオランダか、あのロシアの永久凍土の方のあたりのどっかにあった、あと木星のどっかにあったんじゃねえかって言われている、まあ邪馬台国っていうところの遺跡があるんです。その一個の奈良県の巻向遺跡っていうところから、桃の種の2000個見つかった。桃の種が2000個見つかった。これはどうやら卑弥呼が呪術とか儀式に使っていたんじゃないか。卑弥呼っていうのはそのなんか、なんていうの、すごいなんか不思議な力を持っていて、その力を持っ、その力で国を治めていたんじゃないかって言われてるから、この桃2000個はどうやらそのなんか魔法っぽいのに使われていたんじゃないのかっていう、そういうニュースが流れたんだけど、ちょっと可愛い子だと思ったよね。桃2000個でしょ、桃2000個使ってだよ、桃2000個を用いて唱える呪術って絶対に恋系だよね、恋占いとかだよね、絶対に。もしその見つかった果物がザクロならね、やべえと思うよ。ザクロだったらなんかもう本気で隣国のその隣の国の王様を呪い殺す術みたいな卑弥呼は使ってたんだと思うけど、桃2000個を使った儀式でしょ。俺が邪馬台国の一兵だったらだよ。ね、今から、卑弥呼様がある特殊な呪術を使う。貴様らはその関係して死後してはならん。これは誠に危険な呪術である。今からそのための準備を行う。これでも運んでんの桃って絶対これ惚れさせるやつとかだよ、絶対そうだよな。あのさ、俺これ中学校の時に習ったやつで、卑弥呼っていうのはなんかいろんな演出も使ったんだと、自分をこう偉く見せるために。その一個で卑弥呼様が登場するときに鏡をいっぱい並べた、まあなんか鏡をたくさん並べて、まあ多分ドンキホーテとかで大量発注したキャンドゥとかで大量発注した鏡をいっぱい並べて光をパーって当てたんだ。そうすると当時鏡なんてのはすごい貴重だし、しかも鏡でそんな光を反射させるなんていう、そんな仕組みもまだあんまみんな理解してない時にそういうことあるじゃん。そうすると光の中から卑弥呼様が出てきて、すっごいみたいな、なんかこの方はやっぱりなんか特殊な人なんだっていうのを思わせるように演出したっていう、これ漫画日本昔話ぐらいだからソース源がかなり、ソース源がうやむやでも許されんのが卑弥呼ですよ。だって卑弥呼ってのはいたかいなかったんだか実はよく上がってねぐらいのレベルなんだから、ソース源が漫画日本昔話でも許されんのこの話を、ね、聞いた時に卑弥呼ってのは頭いいなと思ったんだけど、その光の演出と桃を同時にやったらもうすごいんじゃないの。光でパーって出てきて卑弥呼様が出てきて桃2000個が送られるわけじゃん。でなんかさ、卑弥呼だよみたいなこと言うと観客っていうか民衆たちがわーってなるわけじゃん。今日はね、みんなのために儀式を行うよ。なんか悩みある子いるかい。そこのポニーテールの子さあ、そこの子、まあ、ポニーテールが当時からあったのか分かんないけど、あったんだろうよ。なんか悩みないの？ん？好きな男の子がいるの？気持ちを知りたい。桃一個持ってきな。サリってかじって甘酸っぱい結果が待ってるねみたいなことを言う祭りがあったんじゃねえのか。でも桃ってあれなんだってね、 当時から昔からその不思議な力があるみたいな扱いを受けていたんだってね。だから別にそんな可愛いイメージとかを勝手に持つっていうのは今の考え方なんだねみたいなところでもういいでしょうかね、今週はこれぐらいで。さあ音楽の準備よろしいでしょうか、大丈夫でしょうか。それでは今週も参りましょう。タイムマシーン部、今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。私今バンドの方をやっておりまして、まあ前々から言ってますけどね、まあ、ロックバンドの方をやってる、ね、ネコロマンというバンドをやってるんですけど、そこのボーカルを務めてくれている前田麻子ちゃん、まあ何回かこのラジオでもね話に出てきますけど、まあちょっと変わった子でね、心霊現象のラッポンのことをずっとスクラッチ音だと思ってたりとか、マクドナルドのハンバーガー あのピクルスのことを大杉蓮に例えたりとか、まあ、ちょっと変わった子なんですけど、この子は意外とね物知りで、ね、いろんなことを僕に教えてくれる。この間教えてくれたのは夏目漱石先生が I love you っていうことを訳する、訳そうと思った時に適した訳がなくて、月が綺麗ですねって訳したんですよ白井さん。何その装飾っぷりすごくね。だって好きな女の子と一緒に歩いててだよ、これはもう気持ちを伝えるしかないなと、気持ちを伝えるしかないな、この感じはもう OK だろうと。だってもうなんか一緒にアイススケート場とか行ったし、まあ、明治の頃にアイススケート場があったのかって言ったらちょっと微妙ですけど、もう一緒に富士急ハイランドも行ったし、もうこれはだからその基準も微妙ですけど、これはもう気持ちを伝えるしかねえなって言った時に、月が綺麗ですね、はあ、他にもいろんなことを教えてくれました。この間練習中に教えてくれたのが、ギターを練習していたんだけど、白井さんビートルズって知ってますか。うん、もちろん知ってる。ビートルズただ世界的なバンドで、ビートルズの名前の由来って知ってますか。ビートルズってまあ、ポール・マッカートニーがベースでね、リーダーでいたじゃん。ポール・マッカートニーが弾いているベースの形がカブトムシに似ているからビートルズって言ったんですよ白井さん。これ得意満面に言うわけです。おお、それはなかなか面白い話だよ。じゃあ今度ラジオでそれ喋ったか。でもまたしばらくギターの練習をする。そうするとあそこちゃんがクスクス笑ってんの、一人でって感じで笑ってんの。どうしたあそこ。いや白井さん、さっきラジオで紹介するって言ったじゃないですか。やっぱ白井さんだとあれですか、やっぱりじゃあポール・マッカートニーのベースがカマキリに似ていたらカマキリズって言ったのかなとか白井さんは言うわけですか。これは俺バカにされてんのかな、そこにそんな緩いギャグを言う人だと思ってるわけ、あさこは。俺で、あさこの中ではそのギャグが相当面白かったみたいで、あさこはそれを言う白井さんを想像してクスクス笑ってるわけで、いや、あさこそれはね言わないと思うよ、大丈夫、そんな緩めのギャグは言わないと思うよ、大丈夫だから。でまたギターを練習すると、あさこがまたとても笑ってんので、どうしたあさこ、シルさんカマキリニとベース、カマキリニのベースって何ですか、俺に聞いてくるわけよ。まあ、そういうちょっと不思議な子なんだけど、このあさこちゃんが話してくれた話の中で俺が一番最近好きな話があって、最近子供の間ですごくブームになっているおもちゃがあるんです。まあ見たことある方もご存知かもしれませんけど、普通のスニーカーの後ろにタイヤがついてる。普段は普通のスニーカーで使えるんだけど、何か緊急事態の際、例えばうんこが出そうだとか、うんこが漏れそうだとか、ファンタが飲みたいとか、子供にとっての緊急事態って大体その2つでしょ。そういう時にローラースケート見たくなるおもちゃがある。正式名称知らない、なんかローラーがついてる靴あるじゃない、あれがなんか今全日本というか日本全国ですごくブームなんだっていう話を聞いて、であさこちゃんの友達が新浦安、千葉県の新浦安に住んでるらしいんだけど、新浦安に住んでいる子供の 50% 以上はあの靴を履いてるんだ。なんでかっていうと、新浦安駅周りっていうのも開発されたばっかりで、道路がもうツルッツルなんだと。だからなんていうの、滑りやすくてしょうがねえんだ。しかも新浦安駅の周りっていうのはちょっとこうなんていうか、土地が少し高いから住むには結構お金が必要だから、お金持ちの子が結構多いから、結構そういう靴を買ってもらえる機会が多いんじゃないかっていう話 の駅。だからもうその駅を降りた瞬間もう子供たちはみんなガーガーガーガーあのローラーを滑ってるわけじゃん。でさ、後々にあのローラーっぽい靴がね、ローラーっぽい靴がものすごく流行って世界競技見たくなって世界中であれがもう認められてオリンピック競技とかだったらもう新浦安がメッカになるわけじゃん。世界中から新浦安に訪れるわけじゃん。僕がこのローラーシューズを始めたのはこの新浦安がこんだけ流行ってくれたおかげで見たくなるってことは日本代表は新浦安になるわけじゃんね。で、かたや俺が育ったような新所沢、ね、埼玉県所沢市の新所沢なんていうのは、まあまあごく普通の住宅街です。もう全然普通の住宅街ですよ、ね、なかなかああいうちょっと高価なおもちゃを買ってもらえるような感じじゃないわけよ。まあこれ今新所沢に住んでる子供たちで全然買ってもらったらごめんなんだけど、俺が育っていた頃の新所沢の感覚で言うと、ああいうちょっと高めのおもちゃってなんていうの、クラスの中でもお金持ちの子しか買えないみたいなイメージだよ。ってことはもうさ、すっごい選ばれた子しか買えなんていうの、履けないようなやつじゃん。もし仮に小学校の大会とか開かれたとする、そのローラーシューズなんていう名前かちょっと分かんないんだけど、ローラーシューズで合ってるのか、ローラーシューズで日本大会みたいなのが開かれると、もうやっぱりその新浦安の子は超エリートなわけじゃん。ちっちゃい頃から、生まれた頃からあれを履いてるわけ。もう物心ついた時からお母さんの子宮の中からあの靴を履いて出てきたような子たちのわけでしょ。それぐらいのもんなのわけなんでしょ。かたや新所沢の子っていうのはもうお母さんに何回も土下座をしてあれを買ってもらうわけじゃないそうすると多分新所沢の子は新浦安の子に嫌味みたいなことを言うわけじゃん。いいよなお前たちは金があってさ、そうやって好きな時にそのローラーシューズ履けていいよなみたいなことを言うと、新浦安の子は違うよ、僕たちはね生まれた時から宿命づけられてるんだ。なんか聞いた話によると新浦安駅の周りっていうのは開発されたばっかりだから、こう森みたいなとことかゲームセンターみたいなとかあんまないんだ。本当に遊ぶ施設がないからあれしかねえんだって、もうやることが生まれた時からもう宿命づけられてるの、そのローラーシューズを履き続けることを。かたや宿命づけられた新浦安チームと、かたやもうあれだよ、だから町内会でお金を集めて買うようなレベルですから新所沢、その悲しさ同士の戦いみたいなのが小学校大会とかで見れんじゃねえか。それはすげえ楽しみだなっていう。ローラースケートってさ、昔からってあれ1800年代ぐらいからあるんだっけな、なんか歴史はめちゃくちゃ古いらしくて、俺幼稚園の時欲しくてしょうがなかったって話は前したと思うけど、当時光源氏っていうジャニーズのすごい人気アイドルグループがいまして、で光源氏のこの特徴的なところとして、あの普通にダンスを踊るんじゃなくてローラースケートを履いてこういろいろダンスをするわけですよね。僕は光源氏のお兄さんたちはサブだったわけ。光源氏が大好きでしょうがなかった当時。光源氏がもう俺の人生の全てだぐらいになってたんだけど、あの上に乗っかってる生体反応のある部分はおまけですよ。あの脈拍を打ってるあの部分、あの哺乳類のところはもう怒られるよ、これ怒られるよ。諸星くんと呼ばれているあの人とかは俺の中で、幼稚園の俺からしたらもう正直サブで、あの靴が欲しくてしょうがないわけ。あんなんあったらどこにでも行けると思うわけじゃん。で、あのこれ喋ったか、幼稚園の時何回もお願いして誕生日で買ってくれ買ってくれ買ってくれって、お母さんはあんたに運動神経がない、これもびっくりだよね、5歳で決めつけられてんだよ。これからじゃん伸びしろとしては。お母さんのもう認識としてはあんたがあんなのを履けるわけがないっつって買ってもらえなくて、結局近所の友達でさ、女の子でそれ履いてる子がいてさ、それちょっと履かせてくれっつって、俺の中だと履いた瞬間光源氏になれると思ってるから、履いた瞬間もうバリッバリにターンもできるし進めると思って、履いた瞬間転んで、なんでこの悪魔のおもちゃはだけど今逆にすげえ欲しいのよ。今あの靴便利じゃね。いや普段違うんだよ、そのねローラーがついている靴、正式名称わかんないから、そんな長いのかわかんないやろ、ローラー、有事の際はローラーが飛び出て高速移動が可能になるシューズは有事の緊急事態の際にはローラーダッシュができるシューズは、普段はそのなんていうの、タイヤの部分が隠れてるから普段は別に普通のスニーカーとして使えるわけじゃん。だけど例えばさ、なんか飲み会帰りとかで急におしっことかしたくなった時とかはローラーが飛び出て駅までダッシュで行ける、あれあったらすげえ便利。もう笠原君がすごい軽蔑の目で見てるけど、これ一世のせいでみんなが履き始めたら何にも恥ずかしいことないんじゃない。一世のせいであの靴を買わないね、笠原君。タイムマシン部あの靴で移動しない。あれね、なんかね、普通のお店には子供用にしか売ってないらしいんだけど、 海外のなんか海外のメーカーが大元らしいんだけど、そこにちゃんと発注を頼めば27センチとか28センチ作ってくれるらしいのよ。だあれでタイムマシン部移動してたらちょっと近未来感が出るじゃんね、出るじゃんっていうところで、今週も最後まで聞いてください。最近面白いなと思ったのが口裂け女。まあ僕らの世代でいうとこのも超メジャーなホラーキャラクターですよな。まあこのラジオは本当に怪談話が好きだねって話になってくるんだけど、まあ僕らがそういう世代だからね、小学校の時っていうのは本当に怪談話ばっかり聞いていた世代だから、どうしてもまあ思い入れがあるんだけど、その中でも本当に人気があったし、実際に心の底からビビっていたし、実際にいると信じていたぐらいのレベルの存在が口裂け女。これ今のちっちゃい子供たちとかひょっとしたら知らないかもしれないんだけど、まあそういうキャラクターがいて、まあこれはブームが何回もあるんだよね。もう最初のブームは1970年代終わりぐらいに一回すごいブームがあって、なんかもうね、日本中で警察が出動したりとかそういう騒ぎになるぐらいで、でうちらの世代の時も90年代の時も口裂け女ってのはすごいブームになったわけですよ。この口裂け女が今韓国で全然流行ってるみたいな。なんか韓国の怪談をさ知りたいって話をしていたじゃん前、あので結構自分で調べるようにしてんだよ最近、なんか本とか買ったりして。そしたら韓国でもその口裂け女がすごい流行ってて、ただ日本と違って面白いのが、韓国の口裂け女は赤マスクって呼ばれてる。で大まかな設定は一緒なのよ。子供たちの前でこうマスク、大きいマスクをした女の人が出てきてね、で子供たちに私綺麗って聞いて、で綺麗って答えるとこれでもってマスクを外して、マスクの下には耳元まで裂けた口があるみたいな、でこうなんか襲われるみたいなのは大体一緒なんだけど、韓国の面白いところは青マスクっていう彼氏がいるんだと。で黄色マスクっていう友達もいるんだと。恵まれてねえかっていう、もうなんか彼氏がいる時点でさ、全然迫力が迫力というか全然怖さがだいぶないよね。彼氏ならお前いいじゃんとか思うじゃん。だからなんかすごくそのなんていうの、結構流行ってるみたいな話になって、口裂け女ってなんかさ面白かったのが、小学校によってちょっとずつ違ったよね、あのなんていうの設定というかさ。でさっきちょっと放送始める前に AD カサール君目の前でゲラゲラ笑ってる AD カサール君とも喋って、ちょっとずつ俺が通っていたあの小学校の口裂け女像と AD 笠原くんの通っていた小学校の、あの口裂け女像って違うって話になって、まあ、AD 笠原くんちょっと今日も喋っていいよって話なんですけど、
はい、
口裂け女、はい、まあ全く分かんない子にちょっと説明しておくと、まあ、さっき言った通り大きいマスクをつけた女の人が出てきてね、はい、で大体下校道に子供を待ち伏せしていて、子供の前に現れて私綺麗っつって、あのブスって言ったらその場でガスって殺されるよ。ブス、それはそうです、知らない女の人にブスって言っちゃダメなんです。
ダメです。
そこは一緒なんだよね。そこはブスって言ったら速攻で殺されるっていうのは一緒なんだよ、うん、で綺麗って言って、で綺麗って言ったら助かると思うじゃん。したら助かんなくて、これでもうっつってマスクを外して、あの耳元まで裂けてる口を見せられて、でうわーってびっくりしているうちに殺されちゃうみたいのも一緒なわけじゃん。これ助かる方法ってあったよなっていう話になって、俺の地元は助かるためには普通っていう
お
っていう話だったのよ。それを笠原くんに言ったら、笠原くんの方は違うんでしょ。
そうそうそう、うちの方ではあのポマードって3回言って逃げるっていう、
それもうちあったけど、普通の
は全然なかった
んだ。でこれ結構なんかね、いろいろ違って面白かったのが、嘘つきっていうのあったよね。
あれでしょ、
マスクを外してこれでもって言ってきて、それでも綺麗って言ったら嘘つけって殺されるっていう、
そう
もうなんだよその理不尽っぷりはってビビってたじゃん。これ嘘つきって言いませんよそんなことっていう人も中にはいたりとか、あと口裂け女が持っている武器が、うちの地元はハサミだったの、
うんうん、
でカサルックの地元は
ハサミだった
なんでしょ、うん、で俺の一番聞いた中ですげえのは斧っていう。斧ってもうさ
殺す系 満々だよね。
もう満々だよね。で、こう口先女ってなんかそういういろいろね、伝説がこういろいろ枝分かれして面白いなと思ったんだけど、これね、だからまた俺やったからね、しばらくしたら流行ると思うの、日本でも。しばらくしたらまた口先女ブームってこれ定期的に来ますから、次口先女ブームが来た時にどうすれば助かるかっていうのを今のうちに子供たちに教えておかなきゃいけない。
なるほど。
ね、またいつものパターンのやつですよ。
パターンね。
俺はこれ好きだね。あの、怖い話を怖くなくす方法。俺これ、この間さ、分かったんだよ。なんで俺怪談話をさ、こうやって茶化したりとかさ、うちのラジオしょっちゅうやるじゃない。貞子を茶化したりとか、この間リカちゃん人形を茶化したりとか、このね、自分のね、原体験みたいのが分かってね、これ別に特に笑える話でもないんだけど、俺が幼稚園の時、幼稚園の年長の時、幼稚園にお泊まりするイベントがあったの。みんなもあったかもしれないですよ、お泊まり会みたいなのが。で、普段自分が通っている教室で一泊するっていう、そういうイベントがあったんだけど、寝る前に、なんか、なんていうの、校庭みたいなところに出て、みんなでお祭りをするわけよ。なんか格好って、夜にお祭りをするみたいな、パーティーをするみたいなのがあって、で、そこにお化けがやってくるって演出だったの、うちの幼稚園は。怖い、先生たちが怖い格好したお化けたちがやってきて、まあ、阿鼻叫喚ですよ。ああ、僕たちは投げ込まれた、この監獄にと。お母さん、お父さん、もう、僕のことを捨てたんですかと。いつも通っている、この幼稚園が一貫して地獄絵図ですよ。だってわけがわかんないじゃん。さっきまでその結んで開いてをやってたわけですよ。ね、夜中に結んで開いてをやって、結んで開いて虚無だって思ってた頃ですよ。結んで開いて何もない。
そんなローテーションなの？
ローテーション、ローテーション。虚無祭りですから。結んで開いて何もないみたいな。グーチョキパーでグーチョキパーで何も作れないよ。作れるのは戦いだけさ、みたいな。ことになっていた時に、はい、お化けたちがわーってやってきて、みんな号泣するわけよ。で、俺も当時はお化けとか大嫌いだから、急にその骸骨の格好した先生とかさ、あの髪の毛をこうタランってだらした女の先生とか出てきて、もうビービービービー泣くな。で、みんながあらかた泣いて、もう涙もう枯れ果てましたみたいになってるわけね。子供たちがもう膝をついて勘弁してください。はい、地球から出てきたことを後悔しておりますぐらい子供たちが落ち込んだところで、先生たちがってか、急に警戒の音楽が流れて、急にライティングがバッと当たって、お化けたちがダンスをするっていう。ちょっと面白いでしょこれ。なんかさっきまで怖がらせていたお化けたちが、実は怖くないよと踊り出して、あの、まあ、子供たちは唖然とするわけですよ。けどちょっとずつそのさっきまで怖かったものが明るくなるっていうことの面白さを知って、こうキャッキャッキャッキャッ喜んで、俺喜びすぎて、こんなに面白いイベントがありますかと。さっきまでもうこの世の地獄だと思っていた光景が、急にお化けたちがその、あの、なんていうの、ダンスを始めて楽しくなっちゃって、で結局これ幼稚園内で迷子になってまた泣くっていうのは、その記憶まで覚えてるんだけど、多分それが元にあるんだよね。怖いお話が明るくすることがすごく自分の中で好きみたいな。だから今年もまた同じように草木女をどうすれば逃げられるかっていうね。口先女はね、とにかく理不尽なんだよ。
そうだね。
こんな理不尽なやつはいねえよ。ね、私綺麗って聞いてきてさ、ね、まあマスクをつけてる状態ですよ。わかりませんよ。だけどね、初対面の人にブスとは言いません。それブスって言ったら怒られてるもの、ね、襲われたらそれしょうがないけど、綺麗って言ったらもう逃がしてやれよ。だからあの時なんていろいろ答えればいいのかって、当時すげえいろいろ流行ったわけじゃん。ポマードポマードポマードって言えばいいとかさ、いろいろ流行ったわけじゃん。俺はこれはあれだよね、私綺麗って聞いたらやっぱり、あー綺麗ってより可愛いですよって言えば、口先女も反抗できないでしょ。
そうなの。
そういうもんじゃないの。
もっと言っちゃっていいんじゃない、
もっと言っちゃう。笠原さんだとなんて言う、私綺麗じゃ、いいよ、俺が口先女になるから、私綺麗って言ってきたらどうする。
取ったじゃん、
これで。取る前から行こうよ。
撮る前か、うん、撮る前だったら、うん、あ、もちろん綺麗だよと言うよね。
子供ね、
当然だよって。そしたら、うん、でその後に撮るじゃん、うん、
まあ、撮るわ、
これでもって言うじゃん、うん、でも俺が綺麗っつったら綺麗なんだよって。
それ気持ち悪いわ。
あれ
何そのトーンで言うん。
そう
あ、ちょっと強めのトーンで言えば、
揺れちゃダメ、こっちが。あ、揺れちゃダメ。
揺れない思いで強め、あ、そう、それ分かった。
まっすぐ行けば。
分かった。口先女の言い分が分かった、今。この年で分かった。口先女が、私綺麗っつって子供たちが、綺麗っつって、 あのこれでもっつってやってわーっと襲う理由が分かった。子供たちの心が揺らいでるからだ。
そう、
子供たちが 目が泳いだり心がトーン声のトーンが若干低かったりするとこの子嘘ついてるなってなって怒るわけだ、うん、じゃなくて私綺麗っつったら俺が綺麗っつったらあんた綺麗なんだよ。
まっすぐ行かないと
私綺麗じゃあ何ですか。僕が綺麗って言えばあなたは満足するんですか。それなら僕は何万回でもあなたに綺麗って言いますけど、綺麗ってそういうことですか。綺麗ってもっと自分から出るその内側から自信みたいなものなんじゃないんですか。子供がそこまで言えば
言えば
熱く言えばそうそうそう、この子は本気だ、
ね、熱を感じてあーって思う。
あーって思う、ときめくん
だ。そうそう、
私綺麗綺麗、これでもそれでもだよ、ちょっと食い気味でしょ。これでもそれでもですってで抱きつく、抱きしめるんで、ね、
ちょっと届いてねえけど
ちょっと届いてねえけど。あとね、逃げる方法もいろいろあると思う。逃げて、俺が思ったのは逃げて、あの逃げる途中で 川ぐらいまでじゃ逃げて、 川とか当時いっぱいあるじゃん、今でもあるでしょ、川まで逃げて、であらかじめ泳げる友達を呼んどいて、泳げる友達に川で溺れ役をやっといてもらうわけですよ。で、あの、まあ、一通りやり取りが終わって、これでもって口裂けて、うわーやべえ逃げろって逃げて、で口裂女追いかけてくるって設定じゃん、待てって追いかけてくるじゃん。で一生懸命逃げて川沿いまで逃げるわけで、川沿いではその溺れてる友達がいるわけよ。で自分が逃げることより友達を助けようと必死になるわけ。その時点でまず口先女の心が少しね、あれ今までの子と違うなと。
そうだね、
そうです。今までの子だったらそこで逃げるけど、
全力で逃げてるよね、
逃げるけど、
そんな目に入らないからね。
ちょっと待って、友達が溺れてるっつって助けに行くわけじゃん。でバシャバシャ助けに行って、こう子供ね、友達をこう肩で担いで、俺に捕まれって言って岸まで泳げるかってやってるところで口先女はたじろくと思うのよ。
そうだね、
この展開なんだろう、
なんだろうだよ ね私の知ってる展開じゃない。
でそこら辺でうまく足を釣った演技をしてください。あ、足釣ったとか言ってください。そうすると口先女の動揺はいよいよピークになるから。
そうだね、
あれあれこれ何、これ何この、あんた見てないで手伝えよみたいなことをそこで言えばいいから、ハサミなんて置いて、綺麗とかそんなこと言ってる場合じゃないで、手を出せよ。そしたら口先女は手を出してくれるから、そこで手を出したらもうこっちの勝ちですよ。
勝ちですか。
で口先女が引っ張り上がってくれて、で この人の友達を溺れていてくれた友達の演技とかもいろいろ指導しといて、あらかじめ含んどいた水をそこでこうポッて出して、おかげで助かりましたみたいなこと言って
仕込みすぎじゃないかな。
で口先女はまだまだ揺らいでるから、
まだ平気、
まだ
まだ揺らい
で、まだ何この展開だから。
まだそこなんだ。
まだそこで一言決め台詞で、手を差し伸べたあんた綺麗だったよって言ってくれれば、口先女の心もだいぶ溶けますから。
その子落としに行ってるよね、なんか口先女を。
ここまでダメだったら、俺最終案としてこれ一番使えると思うんだよ、はい、これを使えば口先女は絶対に許してくれる。
これならいけると。
これならいけるってのは、人面犬に頼る。人面犬っていうのは、口先女と二分するぐらい人気のあった学校の怪談シリーズの中でも有名な、妖怪というか、そういう存在ですね。で、あの顔が人間で体は犬っていう、まあ面白いんですけど、それだけ言うと面白いんだけど、当時は怖い存在としていた人面犬、まあ人面犬に最初まず仲良くなっていくわけですよ。なんかビーフジャーキーとかで呼んで。
バカにしすぎじゃない。
だってあいつは犬だろ。
犬基本だけど喋んだぜ。
じゃあ人面犬は何なの？人面犬はあいつはだって喋るよ。喋るって設定だったじゃん。なんか何こっち見てんだよとか言ってくるって、それ同じだったでしょ。
ね、
だからあいつは犬なんだろ。
どっちかっていうと
迷ってたらどうする。なんかそんな悩みをされた、じゃあ人面犬が例えばじゃあたまたまいるとする。帰り道にたまたま人面犬に出会って、はいはい、あ人面犬だ、人面犬見つけちゃったってなるわけで、あのなんか仲良くなっとこうと思ってさ、よかった、ちょうどあの家に帰った白にあげるビーフジャーキーがまだあったぞっ ってビーフジャーキーを出した瞬間、すっごいこう眉間にしわを寄せて耐えてる人面犬がいたらどうする。あプライドはあるんだみたいな。
犬のもは食わねえという
で、人面犬がちょっと来い、ちょっと来い、いいか来い来い、
はい、
はい、お前今ビーフジャーキー出したろ。
はい、出しました。
お前俺が犬だからか、犬だからか、お前は、はい、な、
全体的にフォルム的には犬っすよね。
まあ 80% 犬だけど
ですよね。じゃあこれどうぞ。
ふざけんじゃねえよ、最近悩んでんだお前。最近徐々に大トロを見るよりビーフジャーキーを見た方が興奮する自分がいるみたいな相談とかをさ れて、人面犬とまず仲良くなっておくわけね。はい、ね。で口先女が出てくるわけじゃん。で私綺麗ってなった時に人面犬に説得してもらうわけ、うん、お前はまだいいよって、うん、そうじゃん、人面犬に比べたら口先女なんてまだいいじゃん、人面犬なんて俺犬だぜでそうでしょ、そうでしょ、だって体の構造は犬なんだから汗出ないから汗かけないからって なりながら口先女よおめえはよまだいいよってなってるわけじゃん、
うるせえ
お前、うん、お前よ人間の心を持ったまんま犬に生まれてきた俺の身にもなれよと、もうビーフジャーキーの方が美味しいって感じちゃうこの焦りを考えるよ俺だってお前なんかあれだよ、お前普通に小学校行って中学校行ってお前なんか青春送りたかったよ、お前 あれだ発情期じゃなくて思春期って言いたかったよみたいなこととかを言えば、私何を今までそんな綺麗綺麗じゃないにこだわっていたんだろうみたいな、絶対人面犬だけで無理だったらじゃあ二宮金次郎と仲良くなって二宮動く二宮金次郎と
説得うまそうだね、
二宮金次郎説得うまいじゃん、ね、二宮金次郎さんに夜な夜な仲良くなっといて、うん、あの人動けるじゃん夜になると、でガッコンガッコンってこう銅像が動き出して草木女さんまだいいですよ、自分なんてあの日中動けないんすから夜だけっすよ動けんの、しかもいつまで巻き背負ってんだいつまで巻きで終わんねえんだこの読んでる本も終わんねえ終わんねえ、ま、それでもダメだったらじゃ あのトイレの花子さんとかも動員してまだいいよ酒ちゃんは、
酒ちゃん
花子
仲いいな、
仲いい仲いい、まだいいよ私トイレから出れないんだから、彼氏出てもさ彼氏できてもさうち来るって話になってもトイレだよなんかそんなあれクラブでなんかエッチしちゃうアメリカの映画みたいなのよくあるけど、そういう美容師そんな感じまだいいじゃんみたいな、後ろでなんかあの赤いちゃんちゃんこ着せましょうかの人とかもいたりとか、あとあれでおもむろにベートーベンとモナリザの絵を出せばいいんだよそこでまだいいですよって私なんでベートーベンなのにこんなとこにこんな日本のなんか偏僻な小学校のこの絵に閉じ込められてるんですよみたいな、
がっつり日本語なんだね
そうそうそう私もですよってモナリザの本当もう私世界的に有名な幽霊なのにこんな日本のよくわかんない小学校に閉じ込められてったら、したら草木女も何私は今まで綺麗綺麗じゃないにこだわり続けていたんだろうって絶対なるから、小学校の時すっげえなんかいろいろそういえばさビビる要素が多かったら、うん、だってうちの小学校はちゃんとモナリザの絵とベートーベンの絵があったから、もう必ずその目を合わせちゃいけないってのがあったし、トイレに行ったら花子さんがいるし口先女がいたしみたいな、いろいろ忙しかったな、で小学校の頃のなんかいろんな話とか思い出してさ、うんうん、こないだそう面白いなと思ったのがあれですよ、アーノルド・シュワルツネッガーとシルベスター・スターローンとブルース・ウィルスが今度映画を共演する、シルベスター・スターローン監督最新作エクスペンダブルスっていう映画があって、それにアーノルド・シュワルツネッガーとブルース・ウィルスが出るって、これさうちらの世代からしたらたまんない匂いがする、
すごいね、
すごいじゃない
これ、すごい
これたまんないけど不思議となんかこける匂いがする、悲しいかな、どっかしら、危ねえ匂い。でもなんかね、成績はすげえいいの。北米とかでなんか、もう何十億ドルって稼いでんだけど、だけど、なんかその、見ちゃまずい気がする感じがするんだけど、だけど、なんか、すごい俺はときめいたわけ。で、俺らの小学生ぐらいの時って考えてみたら、木金土日で映画やってたんだよな。
そうだよ。
それって結構今の子と感覚違うよね。だって、毎週、ブルース・ウィリスとアーノルド・シュワルツネッガーとシルベスター・スターローンとスティーブン・セガールとハリソン・フォードあたりが地球を救っていたわけじゃん、
ね、
誰かしらが地球を救ってたじゃん、忙しかったよねあの頃ね、
その辺だね、大抵その辺だね、
なんかねその映画がすっげー見たくて、ね、今の子供たちから見たら小なんて今の小学生くらいから見たら映画の感覚とか多分全然違えんだろうなみたいなさ、ゴーストバスターズが好きでしょうがねって話を何回もしてるんだよね、ゴーストバスターズが僕、俺ゴーストバスターズも影響してると思うんだよ、そういうなんか怖い話を怖くなくすみたいなのにすっごいハマってるっていうのは、ゴーストバスターズを小さい頃に見たからっていうのもあると思う、あれゴーストバスターズはめちゃくちゃ面白いから絶対見てほしいって、あと この間嬉しいことにメールで中学生ぐらいの子からのメールでゴーストバスターズ見ましたっていうメールがすごい面白かったですって、それは本当に嬉しかったんだけど、ゴーストバスターズ3やるって、
え
2012年に公開だって、 この間ねニュースで見た。しかも監督もちゃんと一緒で、主演の3人もちゃんと一緒 でシガニウィーバーってあの女の人役でもちゃんと出て、あの4人メインキャストのメンバー全員一緒で、ゴーストバスターズ3を
2012年
地球が終わる最後の1年間でやってくれるっていうのは、ゴーストバスターズがやるってだけであの頃は1週間どんなことがあっても耐えられたじゃん。骨の1本や2本折れても耐えられたよね。
4年って言われてもちょっと分かんないけど、
子供の頃小学生ぐらいの頃って骨の1本2本平気でみんな折ってたじゃん。
いけんね、
パキパキ折ってたじゃん。でも骨折ってもゴーストバスターズが来週やれば生きていける、結構いいじゃん。あの感覚でも分かるでしょ。土曜洋画劇場とかさ、土曜ゴールデン劇場か、あれのさ最後でさ次週やる映画の予告とか流れてさ、その時すっげえワクワクしてさ、
してた。
すごい失礼な話になってくるけど男は辛いよってなった瞬間、あーってなってる、なってよね。
子供には分かんねえからね。
釣りバカにしってなった瞬間、あー釣りバカかーってなってよね。けど、ゴーストバスターズってなった瞬間のあのテンションの上がりっぷりすごかったじゃん。
バックトゥーザフューチャー
とかね。バックトゥーザフューチャーとか。俺よ、多分ね、生まれて初めて見た映画、バックトゥーザフューチャーとか記憶してる映画で。だあの感覚とか今あんまねえんだろうな。ゴーストバスターズ1、2を見るだけのイベントをタイムマシン部でやらないか。
すごいな。
タイムマシン部のほら未成年参加型のイベントとかあんまできないっていう話をよくするじゃない。で、なかなかそういうどっか遠いところ行ったりとか、なんか一晩遊ぶとかそういうのってやっぱ未成年参加させられるわけない、させることができないわけですよ今の世の中。だけど一緒に映画を見るだけだったら大丈夫でしょ
多分ね。
あれ多分そんな難しくないよね。どっかでスクリーンが出せるどっかの公民館みたいなとこ借りて、そうそうそう、今更ゴーストバスターズ1、2を見るっていうだけの、これ絶対これ実現できないから、年内でやりたいよね。
これは面白そうだよね。
大丈夫かな、大丈夫かな、このイベント子供たちのしらけた顔を見る可能性は全然あるわけじゃん。そう、なんかね、そのだからその2本の映画の公開が俺らからしたら多分たまんねえ、当時のうちらからしたら。だってアーノルド・シュワルツネッガーとブルース・ウィリスとシルベスター・スタローンとあとジェット・リーが出る、まあ、ジェット・リーの代わりに俺はジャッキー・チェンが出てほしかったんだけど、
そうだね。
あとそこにエディ・マーフィーとジム・キャリーが出たら
完璧だね。
ロビー・ウィリアムスも出たら完璧でしょ。な、ハリソン・フォード出たらもう揃いすぎでしょ。
揃い
で、今もしタイムマシンがあって、で、その映画のチラシを持って俺の、幼少時代の俺に見せても信じねえと思うし。
信じない、絶対。
当時ってでもさ、そういう映画とかが、小学校の中でニュースになったよね。
なった。
ちょっとそういう面白そうな映画が、洋画でも流れるってなったら、そうそう、めちゃくちゃ盛り上がって、今あんまねえんだろうなっていう。そう、やばい、今週もうこんな、なんかいろいろダラダラと喋っていたら、すいません、もうこんな時間で、今週ね、ちょっとね、やらなきゃいけないことなんです。ですね、すいません、ちょっとね、テーブルの家がごちゃごちゃになってまして。長らくお待たせいたしました。今週はそうなんです。かねてよりお話ししていました、レノボジャパンさんが提供してくださいました、F1 鈴鹿サーキットの観戦チケットの、当選者発表という、ちょっと大イベントがございましてね、まあどういうことかと言いますと、まあ、このラジオで、前々から募集しておりました F1 関係者がおーっとうなるようなアイデア、 F1 が盛り上がるアイデアをくださった方や、もしくは食ったらねえなそのアイデアって俺たちが呆れるぐらいのひどいアイデアを送ってくれた人に、今度の10月の8、9、10ですよね、鈴鹿サーキットで開かれる日本グランプリの3日間投資チケットをプレゼントするという、そういう話だったんですけど、ちょうど締め切りが今日で、今日発表ですね。誰が果たしてその鈴鹿サーキットに行けるのかというところで、ちょっとね何個かね面白いのがいろいろあったんでね、まあざーっとですけどね、まずじゃあどういう意見があったかっていうのだけね、紹介していこうかな。ラジオネームバッタの触覚、近くの小学生を全員無料招待する。これはね、かなりわかる。ちっちゃい頃に、だから一回やっぱ生で見といた方がいい。しかも小学生ぐらいだったらなんかね、圧縮しちゃえば、圧縮って言い方はどうなのかななんか、キューって詰めればほら、いっぱい見れるじゃない、小学生ぐらいだったら。やっぱね、無料招待とかいいなっていうのと、ラジオネームパステルカラーさん。美術館でそういうイベントを開いたらいいんじゃないか。これ要はだから全国にある施設でイベントができたらもっと身近になるじゃないか。うちらが鈴鹿サーキットとかに行くんじゃなくてどこにでもある施設とかでやったら面白いんじゃないかっていう、まあ、これもなかなか面白いなっていうところとか、他にもいろいろありましてね、ラジオネーム黒猫さん、小学生から大人まで楽しめるような F1 漫画を少年誌で連載させてみる。 これはね、すっごいたくさん来てた漫画を作ってみてはどうですか。今現在ね、カペタっていうあの有名なね、F1 の漫画ありますから、あれちょっと大人向けなんでしょ、なんか聞いたところによると。ただね、黒猫さん昔ね、あのロケットで突き抜けろっていうね、少年のジャンプの黒歴史的な存在のね、最速の10周で打ち切りになったね、ものすごいカート漫画が昔あったことを忘れないでほしいな。知る人ぞ知る凄まじい漫画が昔あった。まあ本当 F1 のスピード並みに打ち切りになっちゃった。伝説的な漫画はあったんですけど、まあ確かに、だから結局子供がね、なんていうの、先になんていうの、慣れ親しむことが重要だから、確かに漫画ってのはそうだなっていうのは思いますね。ちょっとくだらないのだと、ラジオネームシリキ、これひどいよ。車体の横に熱で絵が浮かび出てくる性能をつければいいと思う。でこれどういうことかっていうと、右側には大人気男性役者、左側には人気 AV 女優や今人気の AKB48 のこう写真とかを貼って、で車体の熱が熱くなってくるにつれてその水着画像とかが浮かび上がる。もうさ、それは果たしてそんなことで F1 が盛り上がるか。果たしてそんな低俗なやつ。もう一個、ラジオネームヤスさん、やっぱ F1 と言ったらレースクイーンですね。際どい衣装に身を包み、男性の視線を釘付けにするあの存在はやっぱり大切です。男性なら胸の谷間とかいろんなところを覗いてしまいたくなります。でもそれは犯罪なんです。なので胸の谷間やスカートのパンツの部分に CCD カメラを見えないように仕込んで、覗こうとする鼻の下を伸ばした間抜けなエロ面をこちらから撮影してユーストで生で流すっていうのは、これやったら F1 盛り上がるんじゃないんですか。これもうさ、 F1 を盛り上がるわけがないよね。だってユーストリームにはレースクイーンの胸の谷間とかが流れるわけじゃないんだよ。スケベ面の親父の顔が延々と流れるわけでしょ。何も盛り上がらないと思うんだけど、俺これかなり好きですよ。俺はこれかなり好きですよ。ごめんね、ちょっといっぱい、もうものすごいね、ものすごい数が来ていてね、ちょっとかなり選んでちょっと今ざーっと紹介しちゃって申し訳ないんですけど、これ結構好きだったな。ラジオネームなおパンダさん、女性にファンになってもらうために恋愛シミュレーションゲーム、私の彼は F1 マシンを作ります。主人公の女性が偶然に知り合った F1 マン3人の中から1人選んで仲良くなります。1人目 F1 ドライバー、とにかくイケメンのスポーツマン体型、爽やかで優しい。2人目 F1 メカニック、やんちゃで軽いが仕事に関してだけはしっかりしている。3人目 F1 の運営の人だって。これだいぶコアだよね。常にスーツ、第一印象は固く真面目だが心を開くと甘えてくる。企画の相談をされたり、なぜか会議にも参加させてくれます。一度クリアしてから選択できるスペシャルキャラ、4人目の F1 マンがいます。 F1 のライター。 F1 雑誌のライター。 F1 に非常に詳しい。シャツはチェック柄。お前偏見だろこれ。お前主観だろうが。ゲームを進めるうちに自然と F1 に詳しくなっていいんじゃないんでしょうか。このゲームあったらやりたいけど、これすっげーピンポイントじゃねえか。私の彼は F1 マン。F1 の運営の人っていいよね。ラジオネームちほさん、ちなみにラジオネームちほさんはいっぱい、まあ、他にもね、なおパンダさんもすっごく送ってくださって、ちほさんも一人でものすごく送ってくださったんですが、F1 関係者の方がちほさんの意見を大絶賛していまして、これは本気で実現させたいとまで言っていた意見がこちらです。 F1 キャラバン47都道府県キャンペーンの実施。これどういうことかっていうと、まあ、なかなか本物の F1 マシンを目にすることのできない全国の方に本物と触れ合い魅力を感じてもらうという、そういうキャンペーンで、要は全国47都道府県を旅するわけですよ。 F1 関係者の皆さんが F1 マシンを持って、ね、でそこで、例えば F1 マシンに乗ってもらったりとかさ、いろんなデモンストレーションやったりとか、 F1 ドライバーのトークショーとかを開いたりして、ちょうど1年間が約52週間だから、47都道府県を1週間ごとに区切っていけば、1年で回り終える、その1年間限定のイベントみたいな感じにしてやったらいいんじゃないですかっていうのを、これすっげえ関係者の人はマジで喜んでた。これは確かに使えるっていう大絶賛だったのが、ラジオネーム地方さんの、そういうかなり関係者の方が喜ぶぐらいのレベルのものも来てますっていうこととか、あとうまいなと思ったのがアンケートを行うっていう、地方さんの案で、これ誰にアンケートを行うかって言ったら、 F1 ファンの人にアンケートを行って、どうして F1 が好きになったかっていうのを書いてもらえれば、逆にまず己を知った方がいい。 ね、人あの F1 に興味を持ってほしいためにいろいろやるんじゃなくて、自分がまずどういうふうに自分たちがどうして F1 に興味を持ったかっていうのを F1 ファンに送れば、あのちょっと答えが出るんじゃないですかっていう、こういうなんかねかなり鋭いアイデアが来ていたりとか、あと、ひどいとこでいくとラジオネームマコウさんの、白井さんをマシン先端に貼り付ける、これだったら盛り上がると思います。これはあの白井さんが気絶したらレース終了って書いたんだけど、これはラジオタイムマシン部のみ盛り上がるやつだよね。タイムマシン部のみ盛り上がるそういうやつだと思うな俺はな。で、マコウさんすげえ真面目なやつも持ってきてます。オールジャパン、オールジャパンという案ね。これはどういうことかっていうと、要は国を挙げて応援できる存在が今ないのが問題なんじゃないのか F1 は。だから、もう本当に国を挙げてやっていけばいい。だからなんていうの、ホンダとかトヨタとかの個別メーカーチームじゃなくて、もう日本の全ての技術者とか設備をこうと集結したチームを作れば、こうみんなも応援しやすくて、でそういう応援がしやすくなれば放送時間とかもゴールデンタイムになってこう盛り上がるんじゃないかって案を言ってる人が白井さんをマシンセンターに貼り付ければいいと思います言ってたりとか、まあちょっとねごめんね、今バーッと説明しちゃい、紹介しちゃいましたけど、全部紹介しちゃうとすっごい時間が、ちょっとかかっちゃうので、まあかなりの本当にね今回この3週間だけの募集だったんですが、ものすごい数の、メールが来まして、もちろんこれは全て関係者の方目を通していただいたそうで、その中から決まりました、3日間の F1 の日本グランプリ行けるという、まさかのポッドキャスト聞いていたらなんと F1 見に行けるという、それが決まったというところで、それの紹介なんですが、今机の上がぐっちゃぐちゃな、もう笠原くんジェンが片付けて、ジェンがやらないから今モノポリもちょっと片付けて、ぐっちゃぐちゃだから、あ出てきた出てきた、これですね、さあじゃあ誰が行けるかというところですね。ちなみにちょっと一個お知らせがございまして、プレゼント2種類あって、1個はF1 のチケット3日間投資チケット、もう一個はカムイ選手のサインという話だったんですけど、あのカムイ選手のサインはもう1週間締め切りを伸ばします。来週のこのタイムマシン部の放送、10月の4日だってる10月の4日までが締め切りになります。もしまだカムイ選手のサインが欲しいっていう方いましたら、まだまだ送ってください。これはなぜかというとすごく好評なんです、この皆さんからいただいたこのなんていうんですか、いろんな案が、 F1 を盛り上げる案が関係者の皆さんから見たらやっぱ面白いと、僕たちからじゃなかなか出てこなかったような案がすごいいっぱい見れて楽しいから、もうちょっとできれば見たい。でどうしてもチケットはね、はあの発送の問題があって今日締め切りっていう形にするんですけど、サインはまだまだね、あの大丈夫ですから、来週の4日までとりあえず期限を延ばして、ちょっと1週間みんなさらにいろいろ送ってもらえれば、小林カムイ選手のサインがもしかしたらもらえるかもしれないというところで、今週ごめんなさいね、あのサインが欲しいって言ってくださった方たくさんいたんですけど、ちょっと発表はサインの方はまだお待ちください。チケットのみの発表です。さあじゃあ誰がいけるか、もう今みんなワクワクしてるわけですよね、もうドキドキドキドキしてると思いますが、サクッとじゃあ紹介じゃない、発表しちゃいましょう。1人目、マクオさんです。よろしくお願いします。おめでとうございます。2人目、ヤスさんです。これは僕が選びました、おっぱいのなんで。3人目、これはちょっとごめんね、ちょっとあこれは、3人目、あの小学生全員無料招待したらどうかと言ってくださったバッタの触覚さんです。そして4人目、これはもう業界関係者の皆さんが大絶賛していたと言っていた、この方にはもうできれば2枚送りたいぐらいだとおっしゃってました。それぐらい素晴らしい案だと言っていました、ラジオネーム地方さんです。以上の4名様が当選でございます。ラジオネームマコウさん、ヤスさん、バッタの触覚さん、千穂さん、この4名様が、10月8、9、10鈴鹿サーキットで行われる日本グランプリ3日間投資チケット見事に当選したというわけでございましてね、ぜひぜひ3日間楽しんでいただければと、あと10日はね僕と笠原くんも行きますんでね、よければ、鈴鹿サーキットでお会いしましょうというところでございます。でサインが欲しいという方たくさんいたんですね、その皆さんはちょっと発表はまだまだちょっとね、できません。来週の4日に発表となります。だからまだチャンスがありますよ。今回チケット欲しくてダメだった方でも、まだまだ送っていただければ、カムイ選手のサインをもらえる可能性がありますからね。そちらの方も4名様募集してますんで、どんどん応募してくださいというところでね。いやー、だから結構びっくりしたのが、 本当に選考にすげえ時間がかかってさ、今日もさ、その電話でその F1 関係者の方といろいろね、あの相談しながら、これもいいんだよな、これもいいんだよなって言いながら、あの迷えるぐらいいろんな案があったので、すごく僕らもやってみてよかったなと思ってますんでね、まだまだ、頑張ってちょっと送ってみてくださいというところで、じゃあメールアドレス言っておきましょう。 time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございやすということで、コーナーもまだやってます。エロ短歌と人見知らんまだやってますんで、どんどん送ってみてくださいというところで、ちょっと今週ちょっと少し早めなんですが、まあちょっとね、俺が時間配分ちょっと間違えたかな。ちょっと俺が時間半分間違えたかな。まあというわけで、まだまだだから F1 の方はね、あの募集してますんで、どんどん送ってみてくださいっていうところと、なんかね思ったのがね、怪談話のなんかコーナーやろうか、こんなに俺が好きならっていうか、もうさ、タイムマシン部じゃなくてゴーストバスター部にした方が良かったんじゃねえの。絶対こんなに好きなら幽霊の話とかするなら、今から変える番組名なんかどうかな、難しいかな、なんかでも怪談話をどうにか頑張って怖くなくしていくコーナーはやりたいよね。昔もう一個のラジオでやってたけど、俺なんかそれ挑戦したいなと思って、なんか怪談話持ってる人いたらね、夏は終わりましたけど、どんどん送ってみてくださいという、ところでございまして、また来週も聞いてください。